はい、ハレルヤ。
今
日はね、山形からもたくさん来られて心から歓迎します。遠いところからね。今日はあの皆さんにちょっといくつか何を今日メッセージしたらいいかなっていうふうにあの祈って考えていた時にあの、まあ、2つちょっとメッセージが2つあるような感じになっちゃうんですけれども、それをちょっと話したいと思いました。なぜならばやっぱり今私たちが本当に不思議な季節を生きてるよね。不思議な季節を生きてる中で私たちがあの物事を理解する、正しい世界観を持つっていうことと、それと同時に私たちが全く新しく変えられていくっていう、この2つがすごく今まで以上に大切になってくるとあのつくづく思います。ゆみさん、よかったら左側どうぞ映ってください。顔が見えるから、そして私も喋ってね、それであの私前も何回か言ったことあると思うんですけど、こうやってグーグーで寝てて朝起きたら A だから B って聞こえたんですよね。でこの A だから B っていうのは間違っても自分が見ている夢じゃないし、たまたま A だから B だと思って起きたわけじゃないので、これはきっと神様からに違いないっていうふうにあの思っていたんですね。で A だから B ってなんだろうっていうふうに思ってて、でそれはまあ一つは A だから、これが A っていうのが何が決まるかによって B が決まるわけですよね。ね、だからこの A が何かっていうことを理解するってことがすごく大切になるわけですね。だからあの A が間違っていると A の見方によって B っていう結論、 A なので B っていう、なのでからの B の答えっていうのが変わってきてしまうわけですよね。でそれをあの私たちが今すごく考えていかなきゃいけない時だなと思います。でこれが正しいですよとか、こう考えなさいよって私決して言ってるわけではありません。ただやっぱりそのことに対してそれぞれが考えていくってことがとても大切だと思います。で例えばこんな感じです。国連、みんな国連と言ったら 何を思い浮かべるってね、国連で、国連は、まあ、私たちは今までね歴史の教科書なんかでもあの習ってきた時に、国連といえばなんか人類の味方みたいな、ね、人類の味方でしょうみたいなね。で人類の味方の中にある WHO はね、あのこれはもう世界最高峰の医学権威であって、生理の味方、国連さんの一機関だっていうふうにあの思っていたと思います。でもちろんあの彼らの本当に素晴らしいところもたくさんあるわけなんですけれども、その中でもう国連が例えばコロナになりましたよ、コロナになったんでこれをやってください、これをやってください、これをやってくださいということについてあの言ったわけですよね。そしてね、それでそれを、まあ、全世界が、まあ、聞いて、国連が言ってるんだからということで、こうやってこうやってこうやってって聞いて、そしてその中であのやったわけなんですね。だけどこの国連が、まあ、人類の味方っていう一つの見方があったとします。そしてもう一つは、今度は国連は、利権も絡んでるよねとね。そしてまた国々の利権とか権限とか、どこの偉いさんが言ってとか、そういうことも関係あるよねってことを、またそれの目を持って見ていったとします。ね、そうするとまた見方っていうのが変わってくるわけなんですね。ただ単に人類の受け方で本当に良いことだけ考えてやってるわけでもないと思うと、またあのやってることの解釈の仕方っていうのは変わってきます、ね、でここで私たちが覚えていなきゃいけないのは、その悪魔、ね、はいるわけですよね。そして神様もいます。でその中で悪魔は何をしようとしているかっていうと、世界の覇権を握りたいと思ってるわけね。で悪魔は何、山々に書いてあるね、イザヤ書の中心に山々の頂に登って、山々って何なんですかって言ったら、メディアの山、ね、それから教育の山、政治の山、エンターテインメントの山、ビジネスの山、教育の山、それを山々の上に登って、そして全部を支配したい、これがあの悪魔がしたいことなんです。本来神様がしたいものを隣に見てて、俺もああなりたいと思ったのが悪魔なわけなんですね。だからそれがあるということを考えなければいけない。そうすると今結構世界レベルで同じことやらされてるぞ、なんでだろうね。そしてその中でいろんなその矛盾もあるのに、その中で全員同じことをやらされてる、これなんだろうっていうのを考えないといけないですね。でそれであの聖書ではじゃあ何と言ってるんだろうかっていうことを考える必要があります。だから私たちね、例えば昔はあの私もですけれども、世界は一つとかね、地球家族って、これはいい言葉だよってね、いいことに決まってるじゃないかって思ってるわけだけど、今は世界は一つワンワールドなんでみたいな、世界地球家族っていうふうにちょっと待ていっていうのが あの今回のことを通して初めてまあはっきりって思ってるんですね。昔からそういうこといろいろ考えてきた人もいるんだろうけど、まあ、私はどっちかというとにわか組なんですね。でその中でだからこう考えなさいよとは私言ってるわけじゃない。だからそれぞれがやっぱりそれらを全部理解した上で自分で調べる必要があるってことですね。で自分が調べて自分はこうしようと思ったこと、ね、それを私たちは自分で決めて握りしめてとか選び取ってやっていかなきゃいけない。でもでもみんなもね、例えばワクチン打ってるからみんなと同じにしないと自分が大変だからではなくて、自分で調べて、あこれは大切だ、私は打った方がいいって言ったら打ったらいいんですね。私はこれはマスクしたらいいって言ったらしたらいいんですね。だからそれを自分で考えて選ぶってことがすごい大切です。でただこれだけ気をつけないといけないのは、その陰謀論って言葉よくあるでしょ、ね、で何かあると陰謀論ねって言われると、何か言っても知ってるとか言って陰謀論ねって言われると何か恥ずかしくなっちゃって、みんな口を黙ってしまうっていうところありますけれども、そういうのもちゃんと調べていくってことは必要ですね。だからちょっとこういうこと持ってきて、こうやって、ね、これは陰謀論ですって書いてあったらこの後ろは何もないよ、見ちゃいけないよって言われないから、え何何ってここを見るっていうねこれがすごい大切なことです。アーメンここでアーメン、ね、で例えばじゃあ次にコロナのことも考えてみましょうね。でコロナっていう病気がありますよってね。でこれもどう理解するかによってそのアプローチとか生き方っていうのも変わっていくわけですね。でそのいわゆるなんだ国とか、それから WHO が推奨しているのは、まずはその風邪ひいてなくてもそのマスクに予防があるよ、そしてロックダウンしましょうっていうのがあったんでね。自粛するといいね、毎日毎日乗ってるのに飲食店は閉めた方がいいよっていうね。そしてソーシャルディスタンスすると感染が防げるよ、そしてワクチンをみんなが打って集団免疫になったら解決するよ、 50-60% が何だか知らないけど解決するよって、まあこういう話ですね。でそれで自分で調べてみて、うん確かにそうだと思ったらその人はそうしたらいいんですね。だけどもそれでおかしいなと思ったら調べるべきなんですね。だからね、本当にそのマスク、ロックダウン、ソーシャルディスタンスしか方法がないのかなっていうことを考えるね。そして最近になったら今度はワクチン打っても感染する可能性ありますって、なんかねワクチン半分ぐらい打ったらもうマスクもなくなって普通に戻るかなと思ったら、いやそうじゃないらしいぞっていうね。じゃあなんでそんなに躍起になって打つのかなとかね。でその辺も調べて納得したらいいと思うね。でもおかしいなと思ったらそれやっぱ調べないといけないね。例えばよくほらココアっていうんだっけ、なんか追跡アプリとかあるじゃんね。であれで使って、そしてランチ誰と食べたのか、どこに行ったのか、誰と話したのかっていうのを全部調べましょうとかって追跡しましょうって、ね、でそれ追跡したわけで、でも毎日電車毎日乗ってんだよみたいなで隣の人ここぐらいにいいんだけどこれはいいのかなとかね。でそういうのを不思議だなってね。でなんか不思議だな、調べようと思うとファクトチェッカーかかって、ここ危ないですよ、見ちゃいけませんよって、でこれは陰謀論ですってまたかあれおかしいな、ここ開けていいのかなってね。でそういうものを見ていくってことがすごい大切で、それとかそれ A だから B ね。そして次地球温暖化っていうのはじゃあ、でね今この前の G7 でもやっぱ来たかと思ったけども、ね、今の世界の最大の脅威は地球温暖化ですってわけね。でこの地球はますます、ね、気温が上がってるよと、ね、それなんで洪水が起きて、そしてまた台風も増えて大変なんだって。んで確かに洪水最近多いよね、台風も多いよね、やっぱじゃあこれは地球温暖化のせいなのかなってね。そして唯一の方法は二酸化炭素を減らすことだから、これでクリーンエネルギーに変換しなきゃいけないってことは、今なんか電気自動車がどうのこうのとかハイブリッドがどうのこうのとかって話があるわけだよね。だけれどもじゃあどこに書いてあるんだろう、二酸化炭素を減らすことが気温の減少とか気温暖化を抑制するんだって、一体どの何を根拠に言ってるんだろう、ここみんな調べたことありますね。でそこをやっぱり調べないといけない、どうしてそうやって言うのかなってね。そしてなんでクリーンエネルギーここに絞るんだろうかってね、今回もそうじゃん、もうワクチンに絞られてるけど他ないんかなとかね。でそういうふうにしておかしいなと思ったら見てみるっていうことが大切です。であと一つの問題は、さっきもエコと言われちゃうとエコに反論 するのもなとかって思っちゃうじゃん。栄光に反論するのもなとかね、民主主義って言われてしまうと、民主主義じゃあいいことなのかなこれはとかね、それとかあと平和、平和もそうね、平和って言われてしまうとそれに対してなんか異議を唱えづらいなとかっていうのあるんだけども、最近その言葉のすり替えっていうのがものすごく起きてるんですね。だからそういうことに対しても私たちはやっぱり見ていかなければいけない。だからこの A を据えるA っていう前提だよねとか、世界観っていうのを正しく据えるっていうことがとても大切です。でここでちょっと聖書あれあったよね、どうだったかな、ヨハネの14章だと思います。14章の真理の御霊は全て私たちを全ての真理に導くっていうのあるよね。どこだっけ、あった、ヨハネの14章17節を皆さんと一緒に読みたいと思います。じゃあ16節から読もう、ヨハネの14章16、17、18読みたいと思います。いいですか、ヨハネ14の16から3、はい、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなたと共におられるためです、ね、イエス様が私を挙げられても、ね、父が聖霊を送ってくれるよと言いました。その方は何て書いてありますか、真理の御霊ですと書いてます。 Spirit of Truth、ね、世はその方を受け入れることができません、世はその方を見もせず知りもしないからです、しかしあなた方はその方を知っています、その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。ちょっと読みたかったやつと違うんだけども、このどこだったか前からちょっと後で調べてて、その Spirit of Truth will lead you to all truth って書いてあると思う。でその真理の方御霊は私たちを全ての真理に導きますっていうふうに書いてあるんです。全ての真理に、ね、ちょっと誰か聖句見つかったら教えてください。
16章
あ16章
13節、
はい、あそれです、ありがとうございます。16章13節です。じゃあ読みましょう、3、はい、しかしその方すなわち真理の御霊が来るとあなた方を全ての真理に導き入れます。はい、ここまでいいです、ね、ここにありますね、全ての真理に導きます。それはだから霊的な真理だけじゃなくてありとあらゆる真理を導いてくださるんです。だからこの、ね、真理の御霊がいるということを、ね、それを皆さん自信を持って慰められましょうね。じゃないと私そんな勉強できないし、そんな調べられないし、分かんないよってなっちゃうでしょ、ね、だけども神様が必要なことは私たち一人一人に教えてくれるんだっていうこと、ね、そのことをから慰めようと励ましを得てください。アメン、ね、じゃあこの真理というのは何なのかっていうことなんですけれども、真理は何かというと、あそうこれ見せる、ね、文脈とか背景、真理は事実と違います。真理は事実ではありません。真理は文脈とか背景があっての事実、これを真理と言います。Okay? でちょっと皆さんに見せたいことがものがいくつかあるんですね。ちょっと最近のやつで、
あこれ前かな
ですか、例えばこれですね、出ますか。でこれはこっちはみんなこっちでみんなに見せるからね、はい、これは何でしょう、はいね、これは何だっけ、ウィリアム王子、なんかイギリス の王子だよね、ウィリアム王子かなこの人ね。でこの人が横から見てあれで、こなんて王子のくせにこんな言う中指立てやがってみたいにして報道されたんです。だけどもこっちを見たらサンってやってるだけなんですね。だから決して彼は悪いことしてない、それを知っておきながらメディアが上だけ切り取ってね、彼はこんなことをしているっていうふうにやるんですね。であと一つはこんなのもありました、あこれ これはトランプを散々批判とした時に使ったものです。それはかわいそうじゃないか、南でね、そのラテンアメリカから南米からやってきた人をこうやって檻に入れてるんだぞ、トランプはなんて悪いやつだって散々批判する時に使った写真です。ところがこれは完全なやらせだったということが分かっています。つまり南の方で来た子どもたち集めて、ね、あの私たちを助けてくださいっていうプラカードを出しているって写真を撮らせてるので、ここの下にいる男の子がいるんだけど、ここの子が後であのこの後ろに回って写真を撮っているのあるんですね。でそれ私ちょっとみんなに見せたかったのでちょっと今見つからなかったのでこれになっちゃってるんですけど、これが先ほどのこの子なんですよね、だから完全にやらせなんです。でこのたちの悪いところは、いや、あのジャーナリストが知らなかったではなくてやらせて撮ってるんですね。だから明らかに故意的にこのことをやっているということが分かります、ね、でこうすると今のは何、この人が檻に捕まって檻っていうかあの捕まって泣いてる、これは事実だけれども別にあのボーダーのところで入れてくれって泣いてるんじゃないですね。それは事実ではないわけですよね。そして今度最近 の, あの数コロナの数なんかでもちょっと見せたいと思うんですけれども、ここである時、ね、あのこれちょうどね、まあ、ちょっと 見づらいね。でも要は PCR の陽性率っていうのが書かれています。そしてこの時にちょうどね、大体ねあのゴールデンウィーク前になったりクリスマス前になると騒ぐんですね。あの人流を抑制しようとするからだと思うんですけれども、それでここで、あの PCR の陽性率こんなに出たよって大騒ぎした時期がありました。これいつだったかね、4月の22とかだから、ゴールデンウィークのね確か1週間2週間前だったと思うんですよね。で、あ、やっぱりまたやったなと思ったんですけども、そしたらこれをあのこれだけだとわあ大変だ急に伸びてる、これを抑えなきゃってなるよね。ところがです、検査数見てくださいね、だから真実っていうのは、事実っていうのはこれだけ陽性者数がいました、これ事実なんです。だけれども分母を言わなきゃ実態はわからないわけ、ね、だから数学やっててね、こうやって書いてあるのに下なくて空っぽで上だけ書く人いますか分子なきゃダメだよね、分数と分子だから、何個検査してこれだけでしたでしょ、でここ消しちゃうわけ、ね、でそういう風にして報道をする、これはあの数としては事実かもしれません、だけれども真理かといったら真理ではないんですね。それはあの明らかに意図している、出したいメッセージはもう決まってるわけで、そこから数字っていうのは引っ張ってきているわけなんです。あ、そうだ、あと1個見せたいなと。でこ の, あのワクチンを打てばあの解決するよっていうのがあったじゃん。で私最近ワクチンの真実っていうのを見てるんですけど、ワクチンの真実もんと昔から不思議なあの歴史があるんですね。だからもともとあの歴史は長いの、まか不思議な文に関してはね。でこれなんかそうなんですけども、これは上が百日咳、ジフテリア、はしか、下、あ、右が下がごめん読めない何の感じかちょっと知ってる人教えてください。でこういう椅子です。そしてここでみんなワクチンを導入してからこの病気が根絶されましたと言われているものです。ところがワクチン導入時期見てください、ほぼゼロになった頃にワクチンが導入してるわけ、そのタイミングで。そしてワクチンは効くんだよっていうのをこれ昔からやってるわけ。これだって1900ちょっとごめんよく読めない70年、でももっと前ですね、50年、これもそうなんですね。これは腸チフスで何もワクチン打ってなくても結局減ったんですよ。なんでかっていうと下水道あのが良くなったとか衛生が良くなった時にあの感染病というのは減ったんです、ね、でもその時期と合わせてワクチンを導入して、ね、ポリオなんかもそうですけれども、ここで導入した時にはもうないんですね。そしてそこから減っているっていうふうになっています、ね、だからそうするとじゃあワクチンっていうのが効くから、ね、今までの伝染病感染症っていうのは減ってきたのかっていうと、ここを見ないといけないんです。でそれを見せずにここほら減ったでしょっていうところだけ見せていると、ね、だからそういうことに対して私たちはやっぱりちょっとね今 いろんなものがガラガラガラって今まで当たり前だと思ってたものがいろいろガラガラ崩れてますので、これってなんだろうってちょっと一歩下がって調べるっていう時代に私たちは生かされていると思います。というのはほら当たり前としてさ、ここ40年50年うちらみんな生きてたわけじゃんね。だけどもそれに対して あれって思うようになったっていうのはやっぱ今回のことがあったからだと思うんですね。で1月6日のさ、ほらあったじゃん、トランプ の支持者たちがみんなで、国会議事堂に襲撃したってね。そしてそれによって一気にそのトランプ支持者たちは肩身の狭い立場になってしまったっていうことが起きました。であれも一体何が起きてるんだとね、本当にトランプの支持者たちが暴動を起こしたのかって言った時に、ね、まあ、最近ね分かってきていることは、実はあそこで道を開けたりとかこっちだこっちだとか誘導してた人たちがどうやら FBI のスタッフだったらしいってことが分かってきていますね。だからその FBI が仕組んで、そしておそらくそれをやらせて、でみんな知らない人たち、あれ開いたって言っちゃって、その行ってこうやってまるで美術館見てるみたいに周り見回してる人たちだけ捕まってるんですね。だからこれも本当にもう少し経ったら明るみに出てくるんじゃないでしょうか、いろんなことね。だから期待しましょうね、いろんなこと。私たち本当にそういうことがなんか今まで当たり前と思ってたのが本当にこのこれですよね、これが下ろされてそしていろんなことが今見始まっているっていう時です。でちょっと説明が長くなりましたけど、なんでこれが大切かっていうと、ね、世界観が合ってなければ神がなさっていることが理解できないことが問題なんですね。それで神が何をなさっているのかっていうことが理解できないと、神様と共にパートナーシップを結ぶことができないんですね。ね、そしてそれどころかその正義感に満ち溢れて妨害してしまうということだってあり得てしまうんです。それが一つ。それからまた正しい取りなしができなくなってしまいます、ね、だから全然違うこと、ね、本来神様が願っていることと違うことを祈ってしまうということもありますね。だから本当に2つね、だからおかしいと思ったら調べましょう。そして神様が、真理の御霊が私たちを全ての真理に導いてくださるということを信じましょう。そして長いものに巻かれるはダメ、ねね、そうじゃなくて自分で調べてこれだと思ったことを、ね、どういう結論に行くにしてもそれ、ね、きちんとそれを掴んでいきましょう。アメン。ね、だからじゃあ今本当にいろいろとね大変な時代だなと思うかもしれませんけども、大変な時代じゃないですよ。そうではなくてエキサイティングな時代です。ハレルヤ、ね、だから本当に今いろいろね、いろんなことが起きていく。そしてそれは全部この御国の時代、黄金の時代のためなんだっていうこと、そのことを本当にワクワクして、ね、待っていきたいと思います。でワクワクどころじゃないよ先生、もう心配でどうなるか、ここからこの世の中って思うかもしれません。そしたら神様、あなたが素晴らしい計画を用意してくださっているのであれば私にワクワク感をくださいって、ね、そのように祈りましょう、ね、神様私たちに愛の霊をくださる、力の霊をくださる、慈悲の霊をくださる、ワクワクの霊もくださいます、ね、だから本当にそれを求めていきましょうね。そして今本当に神様は私たち一人一人をその神の似姿に作ってくださいました、ね、それと同じようにこの地上も天の似姿に作られているんです。だからここは全部バーンってなんかソドムとゴブラみたいに全部燃え尽くされて、私たちだけ命からがらなんか軽挙されてなんか天国に行くっていうんじゃないんですよ、ね、そうじゃなくて神イエス様は私たちの罪のため、私たちを贖うため、そしてこの地球の全てのものを贖うために十字架にかかって死なれたんです、ね、だから私たちはそれを、ね、今から正しく管理していくということを学んでいく時に来てるんです、ね、そしてすごい面白いっていうかすごい励まされるなと思うんですけど、キャットカーって人知ってる？ピンクヘアのレイディーがいるんですけども、ピンクヘアの預言者がいるんですけど、彼女はもう20年も30年も天国行ったり来たり行ったり来たりしてるんですね。で本当にすごい証をたくさん持っていて、それを実証裏付けるような証っていうのもたくさんあるんですけども、彼女が言うには今までの中で、でしょっちゅう天使が見えるんだけど、こんなに天使が忙しく動いてた時代はないっていうわけ。そう、今それくらい地上で天使がものすごく忙しく動いてるよっていうのね。あんまりかそれ消していいよ。 ね、だからそれってすごい嬉しいでしょ、ね、そして今本当にその天国と地上を分けているベールっていうのこの幕っていうのがますます薄くなってきてますよって。だから私たちがそんなあのいわゆる霊的にいろんなものを見るクリスチャンじゃなくても普通に天使を見ていく時代、そういう時代が今やってきてますって。楽しみですね、ね、すごい楽しみですよ、ね、で、あのそうだ、私ちょっとなんていうのかクラリファイというか説明しとかなきゃいけないなと思ったんですけれども、私よくあの再臨まだ来ないよ、再臨来ないから皆さんあのどっかで待ってないで、あのこれからしっかり生きていきましょうねって話をしますけれども、あの再臨が来ないっていう言い方ちょっと語弊があるかもしれないね。今来ないよっていうのはあの今私たちはその御国の最後の時代には入ってると思います、ね、ただ今がその時代の入り口、始まりであって最後の時じゃないっていうことです、ね、でどうして違うかっていうのは今までも説明した通りです。神様は、ね、整えられた花嫁のためにやってくるのであり、そしてまた、ね、贖われたものを受け取るためにイエス様は来られるからです、ね、ボーボー燃えてるソドモゴモラみたいなところで命からから私たちを、ね、取り出してくれるために来るんじゃないっていうことですね。だからそういう意味で私たちは確かに終わりの時代にはあります。だけども終わりの黄金時代が、ね、御国の時代が始まったということです。ハレルヤ、ハレルヤ、ね、だから今私たちはそのようなすごい時代に生きているということです。じゃあ聖書あと一箇所開けたいんですけれども、ローマ書開けましょう。ローマ書の12章2節を開けてください。でこれ皆さんあのもう暗記されている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね、はい、じゃあ読みましょう。3、はい、ローマ書12章の2節です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。私そうですね、これでいいです。あ、ごめん、一節から読まないといけなかった。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。はい、でこれがとっても今大切なことです。なぜかというと私たちのマインドっていうのがますます変えられて神の心と一致する必要があります。そしてここに書いてあるのは何て書いてある、この世と調子を合わせてはいけません、ね、だから私たちはこの世ともうまくやっていこう、ね、この世ともあんまりぶつかんないようにしよう、でも神様のこともやっていこうって、これができないということです、ね、だから私たちは本当に神様の御心に連なるってことをまず決めなきゃいけません。 100% 神様の御心に連なるってことを決めなきゃいけません。アメン。そしてその御心が何かっていうのをわきまえ知るために何をしなさいって書いてますか。心の一心によって変えられなさいって書いてます、ね、つまり自分で私もっと変えられたいですって人どれくらいいますか。変えられたいです私、はい、私変えられたいですよ、ね、じゃあ変えられたいならどうしたらいいって書いてありますか。ここに心の一心って書いてない。でこの心の一心って考えるとなんかバナナスッて剥くみたいになんか一心になんか一瞬でなんか新しくなるのかなみたいに思うかもしれないけど心の一心というのはあのそういうふうには起きないんですね。心っていうのはこれ英語だとマインドになりますね。だからどっちかというともっと思いに近いものです。考え方のつまり考え方を変えていくということなんですよ、ね、で考え方を変えるというのは一瞬にできないんですね。だからあの私は今回その一つ、ね、あの私たちがやらなきゃいけないことは物事今の現況を正しく理解することが大切という一つと、あと私たちがやっぱり成熟していかなければいけない、ね、そして今までいつもいつも引きずっている鎖をまだまだ、ね、引きずり続けるんじゃなくてもういつか断ち切らないといけないわけだよね。断ち切るとき決めなければやっぱずっと引きずっていってしまうんですね。でそれをやっぱり切られていかなきゃいけないなっていうのをすごい感じてます。でその時に私たちがよくやるのは解放されますようにと祈ります。で解放は絶対大切です、ね、絶対大切です。だから解放と一緒に思考回路を変えるってことを一緒にやらなければ、ね、あのやっと勝ち取った解放も長続きはしないんですね。だからこの2つを両方やっていくってこと、ね、それをあの覚えていきたいと思います、ね、例えばまあダイエットなんかでもそうだよね。よし痩せるぞって言ってよし3日間ヨーグルト食べた、よし2キロ落とした、やった肉食べようなんて言ったらダメなんですよね。 そうですよね。だからもうあの例えば健康の生活するぞと思ったら1ヶ月健康の生活するんじゃなくてライフスタイルにしないといけないんです、ね、だからこの解放においてもそうなんです。私たちが何かから新たにされたいと思うのであればそれはライフスタイルとして据えると決めなければ、うん、本当の変化っていうのはやってきません、うんね、じゃあそれを一体どうするかということをいくつかあの具体的な、ね、何か打ち替えて、ね、みんなが実践できるように具体的なことをちょっといくつか考えたいなと思いました。で特に今あの私が思ったのはその心配とか思い煩いだねとかなんかですぐってイライラしちゃうとかつって思い煩いしてしまうとかね、それでそういうところから私たちがいかに解放されていくかということをちょっと今日はトピックに挙げて考えたいと思います。で私たちがいつもあの理解しなきゃいけないことは脳がどのように動くかってことを理解しないといけないね。で脳には必ず何かのトリガーっていうのがあります。トリガー引き金作用って言ったりしますけど何かがきっかけになってその心配が湧き上がったりだとかその思い煩いが湧き上がったりだとかイライラが湧き上がったりするわけね。でこの湧き上がりましたよ、ね、でこれに対して行動があるわけね。で行動するトリガーがあってリアクションですね。だからこれに対するリアクションっていうものがあります。そしてリアクションがあるとそれがもたらす、結果というものがあります。この3つ覚えてください。まずトリガー、リアクション、そしてそれからもたらされる結果があるよってことをちょっと覚えておいてください、ね、そして例えば、こんなことがあったとします。そうで何が、ね、そのトリガーになってるかってことをちょ理解しないといけないんですね。で例えばこういう人がいたとします。車運転してましたよとね。そしたらなんか青い車があって青い車ピューンって抜かしたわけ。そしたらこの青い車がむっちゃ切れてガーって追っかけてきて、そしてなんかぶつかりそうになったってすごい怖い思いしてその時ハラハラしながら運転をしたっていうそういう経験をしたとしますね。そうすると、はあ、怖い怖いもうトラウマみたいになっちゃって、ね、ああもうあんなのすごい行きたここしなかったってね。そうするとなんか運転してても青い車見ると青い車だって急になんか緊張しちゃってなんか嫌なこと起きるんじゃないか怖いよ怖いよってなってしまう、ね、それは青い車がトリガーになってるわけ、ね、でアミグダラっていうところがあるんですけど、ね、アミグダラっていうのはもともとは動物みたいな感じで何かあったら危険察知能力なわけ。あやばいって言ってやばいと思ったらパッて動くとかあってちょっとハンドルを切るとかね、そういうのがアミグダラが働くわけね。そうするとこのアミグダラがこのトラウマと結びついてしまうとそのなんか見た途端にギカーってその記憶に引っ張られてしまうわけ。そうすると引っ張られるとそれに対して同じリアクションを取ってしまうわけなんですね。そしてそういうのが出します。それで例えば別のトリガーだとしたら心配するとかイライラになると人に当たるって例えば人がいたそれからイライラすると食べちゃうっていうふうにあったとしますね。でそうすると食べます。それがリアクションでしょ。でなんで食べるようになったかっていうと例えばこういう人もいるね。私の知ってる人なんだけども両親がすごいよく喧嘩してたんだって小さい頃で、それで喧嘩するからわーって騒ぐとせんべいとかポテトチップスとか食べてバリバリバリバリだってやって聞こえないようにしてたんだって、うん、だからなんかあ大変だとかなんか居酒屋が起きてるぞって言うと食べちゃうんだってなんか落ち着けるためにね。そうすると食べました。そうすると今度はなんかどん思いもやらず太ってしまいました。そうするとそれを見て自分が嫌いな自己嫌悪に落ちるっていうこのパターンを繰り返す。イライラになる食べちゃう、太る自己嫌悪に落ちるっていうこれ のサイクルをやってしまうね。でなんかそういうトリガーっていうものがある。それとかこれはねあんまり人のこと言えないからね私にしょうがない自分のなんか暴露するかとか思ってるんだけど例えば私はホームスクールやってるじゃんうちで。で計算間違いがすごく腹立つんですよ。ケアレスミスの計算間違いがめっちゃ腹立ってしまうのね。で大丈夫よ人の名前は言わないからそれでそうするとなんで間違うの？なんでこんなケアレスで間違うの？っていうふうにしてなんか本当に腹立っちゃうの、ね、でそれがトリガーのなんかケアレスミスで間違った特に計算でこれがなんかすごい怒るで怒るでしょ。そうするとすごい自己嫌悪にしようけなんでこんなに切れるかな私ってでそれを繰り返すね。 で、まあ、繰り返したらダメだから、どうやって繰り返したのかって話をまたします。ね、それとか、あと夜、ね、リナが夜、現地で、ね、クライミング行きますよとね、そうするとやっぱ遅くなって、やっぱ帰ってくるまで、もうみんなも寝ちゃいました、私一人でポツンと待ってますが、30分ぐらいの。で、そうすると、その時間って結構気をつけないと心配になるんですよ。ね、でほんとふっとあもうそろそろ帰ってくるなぐらいなんだけど、あ大丈夫かな、今日雨降ってるな、雪で凍り道路凍ってないかなとかってそこで気をつけないとヒューンって持ってかれちゃうわけ。そうするとこんなことがあるんじゃないか、あんなことがあるんじゃないかっていうふうに心配になってしまうね。とかそういうふうに何かがトリガーで、それに対してのリアクションっていうのがありますね。だからでそれに対して私たちがよくやってしまうのは、それに対して考えないぞだけで解決しようとしてしまうのね。だからあ悪いこと考えた、捕まえた、まあ確かに書いてありますよね、殺されたっけ、受賞説どこだっけ、大スクリント受賞説、私たちはそのね世の思い、神様悪魔の計りごとを虜にしてキリストに服従させますっていうふうに書いてます。で確かにそれはしなきゃいけないんだけれども、でもどうしてこういうふうに私は思うんでしょうかというのに気づかされるってことがまず大事なの。というのは大抵の場合実は自分で知りません、自分の問題を。だから周りの人はああ始まったとか、あこの人こういう癖あるな、特に家族の人はねよく見えてるんだけど、肝心要の本人はよく分かってないってこともあるんですね。だからまず私たちはそこで聞かないといけないかもしれない。そして神様どうして私ここでこういう反応しちゃうんでしょうねって聞くことによって、今まで知らなかった自分では気づかなかったところを深掘りすることができるんです。だから先ほどの青い車っていうのも、特によくこうやって振り返って考えないといつもやってるって気づかないのね実はね。だけど あるなってね、さその御霊、真理の御霊に教えてもらうわけ。私こういうとこあるの、なんでだろうって言った時に神様が思い出させてくれるの。ほらああいう時あったでしょって。でそれが自分にとってはそんな大きなことじゃなかったから、トラウマといっても本人はよく気づいて覚えてないんですよ。だけども真理の御霊によってああいうことあったよねって教えてくれるわけで、特にこのトラウマに関してはどうやったらいいですかって言ったら、そこの神様あの時にああやって脅した人を私は許しますね。そしてその記憶に十字架の血を置きます、ね、十字架の血を置き、そしてそこで私がもし覚えてて何回もその再生動画をね回してるんだったら、今その再生動画をイエス・キリストの皆によって破棄します。いい？そしてその記憶のところにあなたの平和を宣言します。このようにして癒しを受け取ります。それでもパターンでまた車来たらあっと思うかもしれない。だけどその時にあでも私は祈ったんだってことを繰り返してるわけ。そうするとそれが完全に玉ねぎの皮みたいになくなって、それによってビクビクすることがなくなります、ね、だからトラウマに関してはそのように神様から記憶をたぐらせていただいて、そしてそこの記憶に対して十字架の注射を置いて癒しを受け取ってください。でよく私が思うのは、親が認めてくれなかったっていうその満たされない思いっていうのがすごく生き方に影響を及ぼしてるなって思うことがたくさんあります、ね、でこの親が認めてくれなかったとか、親に、ね、褒められなかったとか、親にもっと抱きしめてほしかったとかっていうね、でももうね今はいないっていう時もあるわけですよね。でそういうことに対してそれを神様に持っていく、ね、そして神様私は本当にこの満たされなかった、ま、思いがあるんですってこと、そのことを神様に持っていくといいですね。でこれもちょっとまた身内の話だからあれかなと思うんだけど、でもまあ最後いい話なんでしてみますけども、うちね小さい頃に母の日に花束をあげようと思ったっけ。だけどもまだお金もないし100円ぐらいしかなかったんですよね。で100円しかない、どうやってお母さん母の日にプレゼントしようかってすっごい考えたわけ。子供ながらに何歳か稼ぐらいだと思うんですけども、で1輪しか買えないなとね、彼女だったら1輪しか買えないなと。で買えないからやっぱり生の花だとすぐにしおれちゃうから、よし造花にしようと思ったんですよ。で私造花を買って、それで母親に持ってって母の日おめでとうって言ったんですね。そしたらうちの母親がその時に本当に何気なく言ったんだと思うんですけど、なんで造花買ってきたのって、ね、で生の花が良かったって言われたんですね。で私としてこっちとしてはすっごいどっちがいいか、お母さんがどっちがいるか一生懸命考えた挙句にやっと買ってきたのに、すごい傷ついたの。 ね、でなんて一生懸命頑張ったのに喜んでもらえなかったってその時は思ったんですよ。で本当大したことじゃないのにやっぱ悪魔って使うんだよね。でなんか喜んでもらえなかったと思う、結構引きずってたもん、ちっちゃいのにね。であんま普段気にしないのになんかその時すごい、まあ、悪魔が使ったんでしょうねって思ってたんですよ。である時本当大したことじゃないのに思い出したからやっぱ祈ろうと思って、で神様の前に祈ったんですね。そしたら祈った時にちょっと見せてもらったのがうちの母親もやっぱりなんていうの、ありがとうって言えない何かがあったんだなって、その彼女なりの信仰の歩みの中で何かもらった時にありがとうってこうすぐに言えないようなところがあって、こう自分を受け、なんていうのかな、受け入れなかられなかったりだとか、そういうことで彼女の問題だったんだなっていうのが示されたんですよ。ね、で今こうやってなんか暴露しちゃってて、これでうちの母親も絶対聞いてると思うんでもうあれなんですけど、ね、だけどもなんで今言うかというと、そういう彼女も今本当にますます癒し、神様から癒しを受けて、で、まあ、あの人がね毎朝起きて何年間も私のために祈ってくれたんで、まあ、今の私がいるっていうね。それでいつもメッセージ聞いて、あやちゃん素晴らしいメッセージ誇らしいわっていつも言ってくれるんですね。で誇らしいかどうかは別として、私の言ってるメッセージちゃんと実践してくださいって言ってるんだけど実践が大切ですよって言って言ってるんですけども、でもその時にそうやって見せてもらうことによって、そのことに対しての、まあ、私の癒しも来たし、なんか物事を理解させてもらったことで恵みが来たわけ、ね、でこれ結構理解しなきゃいけないことで、というのは例えば人がバーンって当たってくるときあるじゃん。でバーンって当たってくるときって自分が悪いからじゃなくて、その人の問題が反映されてることって多いわけね。なんかでイライラされて当たられたってね、なんかでわーっつってわーって言われたって、でも自分がよくできなかったからじゃなくて、その人の持ってる問題の時も結構あるんですよ ね、 ね。だからさっき言ってた計算の問題に戻りますけれども、ね、計算を、ね、ニアミス、ケアレスミスが多くて怒られてるエマさんの問題問題ではなくて、私がなんか完全じゃないとか間違っちゃったことに対して自分が許せないわけ、ね、そのちゃんとやらなきゃいけない、間違ったことに対して自分に怒るわけ、ね、でその問題がこの計算っていうかドリルっていうことにただ反映されてるに過ぎないんですよ、ね、だからそれを通して、あ、私は自分にもっと優しくしなきゃいけないんだなって分かるわけ、ね、でそういうふうにして神様が示してくださるんです。で私じゃあそれでじゃあどうしたらいいかなっていうふうに考えていくわけ ね、 ね。で例えばじゃあ少し絵を描いてみましたこれです。じゃあいくつかパターンをちょっと考えてみたわね。で例えば次の日の仕事のことを考えますよとね、そうするとイライラしてくる、心配する、ね、そうするとなんか妻に当たっちゃったりとかね、しちゃうとかね、ね、明日この商談があるなと思うとなんかイライラしてきて奥さんに当たっちゃうとかってあったりします。もしくはイライラすると食べるね、ね、食べる、そうすると食べると太る、鏡を見てこんな自分嫌だっていう風にこんな風に ね、なってしまうとしますよね。そしたらここで考えなきゃいけないのはどこ、ここで食べたらここ行くよってもう分かってるわけだから、ここを別のことやんなきゃいけないのね。じゃあ別のことやる、じゃあ何をやったらいいかなってことをさ前もって考えておくんですよ、パターンとして。じゃあここで本を読もうかとかね、でもイライラしてる時に本なんて読めないんだよって言って、じゃあこれ無理だねっていう風になるかもしれない。じゃあ運動しようかとか、あ、その時に皿を洗おうかとか、なんか別パターン、別回路を作るんです、行動の。そうすると部屋も綺麗になってスッキリして、自分もなんか、あ、うまくできたぞって言ってちょっと違うところに行けるわけ、嬉しいっていうところに行けるわけ。そういう風にして回路の作り直しっていうのをしていくってことが必要なんですね。ね、だからまずトリガーを知るってことが、まず知らないとどうにもならないんだけど、例えば何かでイライラになるとします、ね、お父さんの靴下がぶん流ってる、ね、子供が喧嘩するともうイライラしてしょうがないよって ね、 ね、こういうふうになったとします。そうするとイライラすると何が起きますかっていうと、きつい言葉をでボロクソ言うきつい言葉でボロクソ言う、ね、そして相手の行動を変えたいだからついつい誤調がきつくなるね、これがあったとします、ね、ついつい誤調が必要。そうすると何が起きるかっていうと、絶対に腹立つから子どもたちも 黙って言い返さないかもしれないけど静かな反抗がある。ね、ましてや夫なんか、ね、妻に誰もボロクソ言われたくないですからそうすると静かな反抗が起きると ね子供がもっと反抗する、旦那も密かに対抗するって書いてある、ね、そうすると自分が嫌になる、そしてイライラってね、このパターンになるってもう分かってるね。そしたらじゃあどうしようかって考えなきゃいけないわけね。そうするとまずなんでこうなるんだろうってことを一つ考えなきゃいけないね。ね、どうして、ね、お父さんの靴下がそんなにも私をに腹を立たせるのかね、まずね。その時何かというと自分がここを全部変えなきゃいけない、そして私が言葉で言わなければ変わらないと思ってるからなんですよ ね。だからあ、お父さんを変えるのは神様しかいないんだ、まず神様に預けるってことをやってないのかなって考えないといけない。子供もきつくきつく言うことによって、きつく言うっていうのははっきり言って手ねじってると同じなんですよね、言葉でね。でそれでじゃなくてやっぱり別のやり方をしなきゃいけないし、やっぱ神様が最終的にこの人と変えてくださって、私も変えられるんだってことを理解しなきゃいけないんだなっていうことをここでもしかしたら気づかせられるかもしれません。そしたらイライラするときにじゃあどうしようかっていうことを別のルートっていうのを考えなきゃいけないんです。で私これトリガーになるから言っちゃうよ、そしていつも通り気づかないと同じパターン繰り返すよってことをまず私たちは理解しないといけないんですね。そしてあと1個書いてるね、例えばじゃあお金のこととか子供考えると心配しだすと、心配しちゃってなんかイライラして座ってあれこれ想像して、まあよくも自分の想像力はこんなに豊かなもんだと思うくらい最悪のシナリオを考えちゃうんですね。でこういうのがあったとしますよね。そしたらお金の形で、そして座ってあれこれすると心配するというのは、座ってあれこれの時間をやっちゃ取っちゃいけないんだよね。じゃあこれもさっきと同じように別のことをやんなきゃいけないってことを考えなきゃいけない。ですごい面白く言ってたんだけど、ある人のやつちょっと聞いてたら、こうやってるとやっぱり心配しちゃうんだって。だからこうやってるとね、心配だから、そのなんか心配しだしたと思ったら本当だかもしれない、こうやって目を上げるんだって。そうするとあ、そうそうそう、心配しちゃいけないって、こう自分を思い、なんかリマインドするね、ハッピー、そうハッピーでね、こうやってそういう風にして眉毛を変えるって、上げるっていうね。でああなるほど、そんなこと考えもつかなかったって思ったんですね。で心配するとどうなるかで、あごめん、あと一つ大切なこと言いなさった、心配したところでどうなるか、このメリット考えないといけないのね。で人間って損になることを分かってたらやらないんですよ本当は。だからどれだけ、あメリットじゃない、デメリットだよ、どれだけこれが得にならないのかっていうことがよく分かれば人の行動って変わるんですよ。だからよくね、例えばリーナに、なんかね、あんまり人のでも人の話もできない、リーナにフォークとナイフの使い方を覚えろって口酸っぱく言ってるのね。で口酸っぱく言ってるんだけど、やっぱりデメリットが分かんないわけね。でこれね、日本だとまた大したことないけど、これ海外でそんな食べ方しちゃうと、これだけであなた仕事を失う可能性あるよとね。だからテーブルマナーは絶対もうボタンかけ違いぐらいダメなんだから学びなさいよって言うんだけども、やっぱ分からなければデメリットが分かんないと行動変わらないわけね。だからここで何をするかって、座ってあれこれ想像する、このデメリットなんだろうかね、考え方を変えることでメリットなんだろうかってね、このことを考えないといけないね。でこれが十分に変えるに価値があるメリットになると行動っていうのは変わります。で例えば私のさっき言ってた計算の話あるでしょ、ね、あれもじゃあどうしようって私も考えたわけ、ね、で何をすると大体失敗するかっていうのが大体分かってきて、それはドリルあるとするじゃん、プリントね。で最初に 2,3 枚入って渡すとするじゃん、そうすると1問目か2問目でなんか間違いのパターンがあったとしたら 2,3 枚全部間違うんですよ。そうすると3枚も間違えたで私がパーンって怒るわけ、ね、だからまず最初の2問を一緒にやるの、ね、で最初の2問をやって、よしこれでシステム的に同じ間違いしないってことが分かるでしょ。でこれで大丈夫だね、じゃあこの1枚やってごらん、 そうするとこれやってできた、よし OK できたね、2枚目やってごらんって言ったら本人も楽しくね、間違いなくできるし、私も怒らないし、でそういう時に限ってなんかね、もうね、ちょうど授業が終わってお菓子タイムの直前だったりするんですよ。そうすると険悪なってお菓子タイムになっちゃったりしてあのその後の夕方のタイム、ね、時間のサイクルでもうまく回らないわけですね。だからそこでこうしたらいい、そうするとどんなメリットがあるかなってね、一緒に楽しく、ね、食べられる、その後一緒に散歩行ってもすごく楽しいっていう風になりますよね。夕方も夜の過ごし方もだいぶ変わってくるじゃないですか、ね、だからそういう風にして具体的なことをあの考えていくんですね。だから癒しは受け取らなきゃいけない。何かというと行動トリガーっていうのは必ず理由があるから、なぜ自分はこういう行動を取るのか、なぜこれがあの腹立つんだろうかってこと、ね、これがきっかけになるんだろうか、これは神様から聞いてください。そして必要な癒しを受け取ってください。でそれで終わったで何もしないんじゃなくて、じゃあこれを持続するためには何をすればいいだろうか、このサイクルと組み合わせてぜひやってほしいと思います。アメン、はい、ということですです、ね、そして先ほども、あ、じゃあこの最後、あ、もう時間なんで、でもいい、これでいい、ねね、でだからあの本当にそのようにして神様によってますますあの私たち変えられていきましょうね。であのこの変えられていくっていうのは少し変えられていくだけじゃなくて、もしかしたら本当にいろんな意味で私たちは教会のやり方から、ね、信仰という歩みからもしかしたらものすごく変わっていかなきゃいけない、そういう時代に来てるのかもしれないですね。だから今まで通りちゃんと律儀にやればそれでハッピーだじゃなくて、神様あなたどう変えてもいいですよ、ね、これからの新しい御国の時代を生きるキリシタンとして私もぜひあなたと一緒に来たいですから、ね、今まで考えなかったようなことでもあなたが見せてください、私は本当にそれに対して心開きたいですって言ってワクワクしながら、ね、あの期待していきたいと思います。ハレルヤ。じゃあ皆さん立ちましょう。はい、それでは祈ります。じゃあ皆さん私の後につけて、あ、そして終わりにしたいと思います。つけて、祈りましょう。主よ、感謝します。あなたに期待します。あなたと共に歩みたいです。あなたのようなものに変えられたいです。
あなたのようなものに変えられたいです。
ますます私の心に働きかけてください。
ますます私の心に働きかけてください。
私がまだ気づいていないことを教えてください。あなたの御心の地を歩みたいです。御国の時代を生きるレムナントとして、どうぞ私を用いてください。御国の時代の軍隊の中に私も入れてください。主を期待します。あなたの素晴らしい働きを私たちは見ていくと宣言します。私たちの家族が救われます。私たちの家族の病気が癒されます。そして家計が解放されていきます。今がそれを見る時だと宣言します。ハレルヤ。じゃあハレルヤと叫びましょう。ハレルヤ。お願いしましょうね。はい。じゃあこれで時間も押しているので終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。また来週お会いしましょう。ハレルヤ。